現代の日本の人口の中でキリスト教徒は 1% を切るのではないかとさえ言われている。私たちキリスト教徒はいわば少数者、マイノリティだと言ってもよいかもしれません。この世界的に広がっているはずのキリスト教、その一番初めの時、初代教会においてはこの小さなグループはユダヤ教の中に起こった新しい一派と世間からは見られていたようであります。ナザレのイエスの一派と言われていたようでありますが、しかし、ペンテコステの時に聖霊が弟子たちに下り、この新しい集団、グループ共同体がどのようなものなのかが一気に明らかになりました。教祖とされるべき方をこの世の常識からは考えたら失うわけです。いわば教祖であるナザレのイエスはもはや地上にはいない。ですからその後のこの集団は内部分裂などして空中分解しても良さそうな極めて危うい集団に見えたことでありましょう。私たちのこの現代でも宗教集団に関わらず、様々な集団の統率者が何らかの事情で失われたり退陣したときに、その後の集団を維持する姿としては権力闘争が起こり、そこで勝ち抜いた者が次の統率者となっていく、リーダーとなるという図式があると思います。その繰り返しで、時には集団は分裂をし、新しくなる。人間の集団というものは、所詮そのようなものだと悟りを開かざるを得なくなりそうであります。教会はどうでしょう。教会の歴史を見て学びますと、ああ、やはり教会も同じかと、ため息混じりに思うかもしれない。教会だけを特別扱いはできない。確かにそうです。しかし同時に、否とも言い得る。教会は、愚かな人間集団の一つとして、権力構造の崩壊と再構築というサイクルを繰り返しているようでいて、その構成メンバーを考えると、とっくの昔に、歴史の彼方に消滅していても良い集団に思えます。しかし、この長い歴史の中で多くの国々が滅び、支配者が入れ替わっていきながらも、またその中で教会も過ちを繰り返しながらも、それでも教会は地の果てを目指して広がってきている。なぜか、人間集団としての他の組織や団体と同じ愚かさや弱さを抱えながら、しかし同時にそこに特別なつながりがあり、その特別なつながりが時を超え、ところを超えて、全世界の教会を一つにの教会とにまでさせていくと言えるのではないか。それが、キリスト教のシンボルともなっている十字架に、最も忌まわしく残酷で、無残な人間の処刑方法であったあの十字架が、この教会という集団、共同体の持つ特別なものを明らかにしているのだと思うのです。教会が誕生したのは紀元おそらく30年過ぎのことです。そして今日の新約聖書の使徒言行録の記事が起こっているのは紀元50年前後。 わずか20年ぐらいで、地中海の東のへり、パレスチナで起こった事件と誕生した小さなグループが、当時のローマ帝国の各地に広がっていました。それを伝道とか宣教とか言いますが、それを担った指導者がパウロという人です。パウロは英才教育を受けた当時のローマ世界における教養人でした。ローマの市民権も持っており、社会的な足場ステータスをも持っていました。そのようなパウロが復活されたキリストに出会い、それまで誇りに思っていた自分の学識だとか家柄だとか、この世のありとあらゆる誇りを、なんと一切を損失とみなし、塵あくたとみなすとまで言うようになっていった。180度の価値観の転換がそこに起こる。彼はキリストを得、キリストのうちに生かされるものとなったと言います。その喜びを伝える伝道者として彼は立てられました。現在のトルコの各地をめぐり、そしてエーゲ海を越えてギリシャの各地をめぐって、イエス・キリストにあって生きるという福音を伝えようとしました。今日の使徒言行録15章のは、ついにギリシャの中心地アテネです。今私たちはテレビのニュースでヨーロッパの経済危機、特にその中でギリシャが危ないという中で、そのギリシャの情景が映像で映し出されたりして、大変こう、悲観的なニュースでしか残念ながら見ることができません。しかし、このパウロの時代、アテネというのは、まさにギリシャ文化の本当に中心地、本山とでも言うべきところであります。ギリシャのアテネのこの町には、丘の上にパルテノン神殿がそびえ立っている。そしてそのパルテノン神殿のすぐ下のところに広い石畳がありまして、そこが今日の舞台アレオパゴスという場所なのです。そこにはギリシャ中いや世界中から哲学者や宗教家知識人たちが集まり、それぞれの知識を披歴し合い、そして真理を探求すべく切磋琢磨する。まあ、よく言えば、そういう場でありました。多くの哲学者がそこで議論を重ねています。多くの宗教家がそれぞれの宗教世界を論じ合っています。多くの神々が祀られておりました。このアレオパゴスという広場は、宗教と哲学が一体となって、あるいは混在して、そこに大変な活況を見せていた。伝道者パウロは、この本拠地に乗り込み、そういう人々と議論をし、対話をし、説教をして、キリストの福音を伝えようとしました。使徒パウロは良い糸口を発見しました。それは知られざる神にと刻まれた祭壇です。どのような神か、姿形からその内容、本質までよくわからないが、しかし確かに存在する。そうして祭壇が作られていた。何かある。何か超越的な神と呼ぶべき存在を感じる。名も知らぬ。形もわからぬ。何をしたかも知らない。しかし、超越的な存在。神と呼ぶべき存在を感じ取り、とにもかくにも祭壇を築いて捧げ物をしている。パウロはそれを見て、 その知られざる神をお知らせしましょうという、パウロは言います。それは創造主作り主なる神だと。そして全能なる神、住まいもいらないし、神殿のような何か生贄を次々と捧げてもらうような捧げ物をして仕えてもらう必要も何にもない、誠の超越者にいましたも、逆にその作り主なる神が我々に住まいを与え、この世界を秩序正しく運行させ、我々の生活を支えておられる。この世界、この自然もそうだし、人間社会もそうだ。この世界を見るときに、そこに神の創造と秩序を保つ支えとを見出し、それを作った方としての神を求めさせるものがある。世界と人を学ぶ。自然科学や哲学を学ぶ。そこには、秩序と無秩序が、調和と不調和がせめぎ合っている。そこに、これはなぜなのだ、という問いかけが起こり、そしてそのような世界を成り立たせている仕組みや秩序や、本質を求めていく。これが神を求める糸口になっていく。ただ、それは際どい面がありまして、一歩間違えると偶像礼拝へと転落していく。世界のありさま、人間のありさまをつまびらかに探求していく先に、世界と人間の存在理由である神にたどり着けるのか、知的な探求も誠に尊い、学問的探求をせねばならない。がしかし、使徒パウロはそれで神にたどり着くかといったときに、今日のアテネでの説教では否という、ギリシャの賢人たち、知識人たちが懸命にその知恵をもってして探求しようとする中に、最後のどうしてもなくてはならない決定的なものがある。それは悔い改めだとパウロは言ったのです。今日のを読んでいただきました使徒言行録の御言葉は、アレオパゴスでのパウロの説教を記しているようものではありますが、パウロの語った言葉のすべてではないでしょう。いわば出だしと導入の部分はたっぷり書いてありますが、肝心のこの大事な部分は極めて簡潔に書いています。パウロは30節に、今はどこにいる人でも皆悔い改めるようにと命じておられますという。続いて、それは先にお選びになった一人の方によってこの世を正しく裁く日をお決めになったからです。一人の方によってという、この一人というのはもちろんイエス・キリストのことです。この方によって裁く日を神はお決めになったという。ここのアテネのアレオパゴスでの説教の中でパウロは十字架の十の字も出てこない。しかしここに本当に神を見出し求めたいならば、悔い改めなくちゃいけない。その悔い改めるには、この先に選ばれている一人の方、イエス・キリストと 向き合わねばならない、それは裁きの日を知ることになるのだという。つまりもっと具体的に言えば、イエス・キリストの十字架に直面し、そこでなぜこの方がこんな風に罪もないのに無抵抗に苦しみ死んでいかねばならないのかを問う。その問いを第三人称で、なぜ彼は、なぜあの人は、なぜこの人はと問いかけるのではなくて、まるで十字架が鏡のようになって自分自身をそこに映し出していく。裁きの日を知ると今日のところにあるのは、キリストの十字架の前で鏡となって映し出されていくこの自分が、裁かれ滅ぼされるべきものである。そのことを知らされていくことであります。あの人、この人がどうであれ、それらはずっと背後に後退してゆき、我と汝という関係の中で、イエス・キリストがこの自分と差しで向き合う。それを人格的出会いという。エデンの園で、禁断の木の実を食べ身を隠しているアダムが、お前はどこにいると神に尋ねられるようなもの。お前はどこにいる？お前は何をしている？我々は自分がやってきていること、それを肯定し、褒めて認めてもらいたいのに、十字架の前に裁きの日を知る者と捨てられる。すなわち、滅ぼされるべき自分を、身を隠している自分を、十字架の前に見出していくこととなる。自分がやってきた悪、偽り、誰にも気づかれず知られずにいようとも、記憶の彼方に消し去ったつもりでも、それらは解決されておらず、それらが加算されていくときに、あの十字架で釘打たれて苦しみ死んでいくべきものは、この自分ではないのか。そして死に向き合う。これは言うほど単純に簡単に成し得るものではない。いな、成し得るのではなく与えられると言うべきかもしれない。十字架を仰ぐということは、イエス・キリストの死を仰ぐということ。それを我と汝という関係で見上げるなどは、あまりに高度な、難しいことであります。しかし、聖霊の導きの中で、我らは愛する者の死を、あるいは自らの死、そして社会のあちらこちらで起こる死をもって、死というものが持つあまりにも重い現実を突きつけられながら、そのことを受け止めるものとせられる。どうせ人間は死ななければならない、などと言っても、本当に愛する者の死を受け入れるのには、とてつもないエネルギーと時間を要する。1年、2年どころの話ではない。5年、10年、20年もかかる。信仰者としての道筋や希望を持っていて、信仰を持っていてさえもそうです。死に直面し、そこにある残酷で厳しい滅びという点を真正面にそこに向き合うときに、使徒パウロが言ったように、死の棘は罪であり、その棘が突き刺さってくる。一人の人がこの地上に生きて共に歩んだことが失われることを、平気でそんなものだと受け入れることなど、その存在の重さや歴史の重さが断じてノーという。決して人間はいつか死ぬものだ、などとは言えない。 死の痛み、死の棘に刺されるその痛みの中で、なぜだと問い、十字架を仰ぐ。自分も滅び死んでゆくべきもの、理屈で分かっていても、それが本当に目の前に迫ってきたらどうしようもなくなるだろう。十字架の意味を理屈で納得しようとしてもう収まらない。復活されたイエスが、滅びや死ではなく命へとご自身を表して招いてくださるその招きを見出さない限り。それは預言者エゼキエルが熱情の神の思いとでも言うべきものを伝えた今日の御言葉と共鳴している。預言者エゼキエルはバビロン捕囚という国が滅ぼされて強制連行された第一陣の一人であった。彼は祭司であったけれども、遠い遠い強制連行された捕囚の地バビロンで預言者として召されました。彼は神の言葉を苦しみのどん底にある人々に伝える。死ぬな、生きよと。しかしイスラエルの民は捕囚という苦しみの極みにありながら、なお神の前に真実な悔い改めをなそうとしていなかった。それは民族などという集団を隠れ蓑にして、神のこの自分への裁きから目を背けていたから。確かに、国という単位で神の裁きを受け、多くの民という集団でこの異国の地へと強制連行されてきた。みんな仲間だ。しかし、今求められているのは、一人一人の悔い改めだとエゼキエルは言った。一人一人が神と一対一で向き合い、人格的に主体的に神に向き合っていく。そこに起こされる悔い改めをこそ神は求めているのだ。十把一からげにして神は裁くのか。断じてそうではない。一人一人をその道に従って裁く。神はそう言われている。飛躍するようだが、悪徳の町として知られたソドムとゴモラが、神の裁きによって滅ぼされると言われるときに、どうであったか。自分の甥っ子のロトとその家族が、滅ぼされるべきソドムに住んでいるのを知った族長アブラハムは、神に問いかけました。その町に、50人の正しい者がいても、神よ、あなたはその町を丸ごと滅ぼしてしまうのですか？神は滅ぼさないと言われた。アブラハムは粘った。神の御前に散り悪たのに過ぎないこの私ですが、あえて申し上げます。もしかすると、50人に5人足りないかもしれません。それでも5人足りないからと、やはりこの町を滅ぼされますか？いな、滅ぼさない。では40人では。では30人では。20人では。そしてついに10人では。神は言われた。その10人のために私は、滅ぼさない。神の裁きは、十把一からげになされるものではなく、一人一人をその道に従って裁く。だから悔い改めも、一人一人神の御前に誠実になすことが求められる。その悔い改めは、神の熱い思い、どうしてお前たちは死んでよいだろうか、この良いだろうかという問いかけは答えがあった問いかけです。良いだろうか、良いはずがないという答えが裏打ちされている、ついている問いかけなのです。断じて良いはずはない。 私は誰の死をも喜ばない。お前たちは立ち返って生きよという。この呼びかけの中に起こされていくもの。客観的に、第三者的に、ああ、君たち、悔い改めるなら、悔い改めて。悔い改めないなら、それはそれで自分で責任取って、滅んでいくがよし。などとは言わない。それは君の自由だよ。とは言わない。立ち返って、生きろという。聖書の神は、熱情の神と言われるが、その熱情はまさに、ここに現れているのではないか。今復活の主イエスが、エゼキエル書のこの御言葉とともに私たちに呼びかけて来られる。裁かれて、永遠の死、滅びではなくて、立ち返って悔い改めて生きよと。我らが愛する者の死を前にして、どうか生きてちょうだいって、死なないでって、死ぬなんて嫌だ。死んでお別れなんて絶対に嫌だ。そんなの受け入れられない。生きてちょうだい。死ぬな、お願いだから生きろって、もうまるでそうやって胸を叩くかのごとくに、叫ぶかのごとくに呼びかけ、叫ぶことがあるではないか。生きるなら生きてもいい。死ぬなら死んでもいい。冗談じゃない。なんとか生きてくれって。そこにある切なる激しい思い、祈り、願い。まさにそのようにして、我らの作り主にして父なる神は、私たちの救い主である主イエス・キリストは、助け主なる聖霊は、この私たちに、今この私に、そしてあなたに、一対一で向き合い言われる。立ち返って悔い改めて、生きよと。この垂直的な神とのつながりを、我ら一人一人がここに礼拝において与えられていく中で、教会はそこから水平的な横のつながりを広げていくのであります。まさしく十字架の形のように、垂直軸が与えられ、そこから水平軸が広がっていく。それは教会の中だけではなく、世に向かってもであります。決して空中分解しない共同体。それは内向きに自分たちだけで救われてよかったと言って満足して喜んでいる集団ではない。立ち返って生きよ。悔い改めて生きよというこの切なる熱い思いを等しく受けた者として、それを世に向かって語り、そして世の中にある無秩序と不調和の中に痛む人々に手を差し伸べ、声を上げていく。世の光、地の塩として、御心が天になるごとく地の上にもなるように、あなたも生きよと呼びかける、この福音を述べ伝えていきましょう。